教えて久保さん、この商品が売れる理由。
こんにちは、久保幸也です。この番組は水曜に配信している教えて久保さん、この商品が売れる理由のスピンオフ企画として毎週金曜日に配信しております。さて、スピンオフ企画第53回のゲストにお招きしたのは、マネージャーのジレンマの著者でプロセスコンサルタントの上村俊彦さんです。上村さんは大学卒業後、年商数百億円規模の IT 企業に入社し、プログラマーとしてキャリアをスタート。プロジェクトマネージャーとして100名を超えるメンバーを率い、数々のソフトウェア開発プロジェクトを成功に導いております。その後、現場と上位層を巧みにつなぐ戦略的コミュニケーション力と、部下を伸ばす緻密な指導力、成果を最大化する判断力を認められ、異例の人事でプロジェクトマネージャーとして抜擢されます。現在は独立され、マネージャー層が育たないという経営者の悩みに応えるミドルマネージャー向けの研修や、価値ある技術が収益に直結していない製造業、中小企業を中心にプロセスコントロールと収益改善の関係性を説くセミナー講師としてもご活躍されています。また著書には、やり残しゼロの仕事術60、即刻リセットした5つのこと、リーダーになってもできる人33のルールなどがあります。本日は、マネージャーのジレンマを感じた時をテーマにお話を伺ってまいります。それではよろしくお願いします。
お願いします。
まずは上村さんの自己紹介をお願いします。
はい、上村俊彦と言います。今はプロセスコンサルタントとして働いてます。で、これまでエンジニアとしてソフトハウスで働きながら、プロジェクトマネジメントとか、あとは製品開発のプロダクトマネージャーとして仕事をしてきました。うん、で、まあ、サラリーマン時代から本を何冊か出させていただいて、で、今回マネージャーのジレンマということで、その日々仕事の現場でマネジメントをするにあたって、まあ、どうしてもジレンマから逃れられないということで、そのジレンマに対してどういうふうに対処していくのかということに、まあ、答えとして本にまとめたんです
けど、今まで、大学卒業後から同じずっと会社で10年以上、
11年、はい、
11年働いてきて、はい、ソフトウェアの現場でずっと働かれていたと。
はい。
で、その経験がサラリーマン時代にすでにもう2冊本を出していて、このポッドキャストでも過去出ていただいたことがあるんですけど、はい、今回が3作目。
そうですね。
かつ、ついこの間辞めたと。
まあ少し前
に。独立。
はい。
辞めたきっかけってなんですか？
まあ、以前からずっと、独立して、まあ、一人で、まずは何かやりたいっていうことがあったんですけど、
うん、
まあ、震災の影響もあって時期を早めたっていうのがあります
。はい、普通逆じゃなくて、
まあ、震災
の影響で遅らせた人じゃなくて、
そうですね、震災で遅らせるっていう選択肢もあったんですけど、やはりこの先どうなるかわからないっていうことと、まあ、いろいろこう命には限りがあるなっていうのを認識して、やりたいことは早めにやっておこうということで、はい、やりました。
なるほど。今回このマネージャーって何ですか？中間、普通の会社でいう中間管理職。
そうですね。まあ、この本の最初の方にも、このマネージャーっていうものがどういうところが対象かっていうのは書いてるんですけど、今まで現場リーダーでチームリーダーとか、まあ、プロジェクトマネージャーとかっていう形で現場寄りの仕事をしてた人たちが、その経営っていう、
うん、
少しこうビジネス寄りの仕事をするようになってくる、
うん、
ただそこまでその権限は持っているわけでもないと
厳しいな
言われる、その責任は大きくなってくるけども権限がないっていうジレンマに悩む人たちっていうのが、ここで言うところのマネージャーですね。
ってことは、上村さんとしては11年働いてきて、組織の大きな組織の中で働いてきて、マネージャー歴何年ってこと？
マネージャー歴、まあ、マネージャーっていうその役職とかはないですけど、うん、マネージャーとしては、まあ、3年ぐらいですよね。
3年やってきて、うん、めちゃくちゃその3年間が、だ後半3年間が、うん、ずっとジレンマ抱えてきて、 そうですね。それを一作の本にまとめたと。
そうですね。
っていうのが今回集大成だと。
そうですね。
普通の会社で言うとだから、まあ、官庁
マネージャー職が出てくるのが、まあ、私の経験で言うと係長後半ぐらいから、あとは
後半か、
課長とかですよね。
部下的に言うと何人以上、4、5人以上、チームリーダーみたいな。
私が係長時代って、まあ、プロジェクトっていう形だったので、具体的に部下っていうのは、直近の部下、直属の部下っていうのは20人ぐらいだったんですけど、プロジェクト自体は100名超えてたので、150人ぐらいでしたね。で、まあ、いろんなプロジェクトがあるので、まあ、4、50人規模だったり、30人規模だったりっていう形で、いろんなスタイルの仕事をしてきましたね。
でその中で、まあ、あの IT 業界とかソフトウェアだけの問題ではなくて、その管理職だったりとか、まあ、経営寄りの考え方をしなきゃならないということに関して、ね、前作この本そもそも何で書こうと思ったんですか。前作ではやっぱりそのキーワードがリセットっていうのがあって、いやそもそもからして職種が違うんだったら考え方が全部変わらなきゃおかしいんだよっていうのが前回のポッドキャストで話してもらって、まあ、前回の前作のリセットをしたいことの、5つのことっていうのがあって、それとは どういうつながりでこの本があるんですか。
まあ、前のリーダーになってもできる人っていうのはそのプレイヤーからリーダーへのトランジションというか、その、どういうふうにリセットしていくのかっていうことを中心に書いたのに対して、今回のマネージャーのジレンマに関しては、その、リセットした後で、その、チームのマネジメントというよりも、その、組織の構造の中でどう成果を出していくのかっていったところに、今回は焦点を当ててます。
何人以上の会社を想定しているようなイメージ。
そのまあいろいろ話を聞くと、まあ、私が勤めてた会社だと1000人以上の規模だったんですけど、まあ、友達だったり知人だったりに聞くと、やはり 2,30 人超えるともう
やっぱり
そういう権力構造っていうのは必ず出来上がるんですね。なのでまあ大抵の組織には当てはまる話かなと思います。
なんとなく、そのこの本にも結構こう書いてあって、その根回しの重要性やったりとかね、あのそれってあんまり規模そんなに大きくなくてもあるよねとか、
そうですね、
その権力関係が実際にできるとか、っていうのが書かれる。派閥、
人間3人よれば派閥ができるっていう言い回しがありますけど、
3人よれば
派閥ができるね。3人よれば2対1になるわけですよ。で3人が、まあ、みんなが仲がいいとか、みんなが同じ考えを持ってるってことは、あまりないですよね。ましてや10人、20人も100人超えてたりすると、同じそのベクトルでみんなが考えるってことはありえない。
今回のそのマネージャーっていう、まあ、職種名は別にして伝えたいことは、僕の理解はちょっとブログにも書かせていただいたんですけど、結局なくならんよと。
そうです。
ジレンマはなくならんよと。だからどうやって受け入れてビジネスに反映させるかだけを考える。
そうですね。
それを妥協ではなく、
妥協ではないです、どう消化させるかっていうのが大事で、そのジレンマってこそがマネージャーの、まあ、仕事というか、この本に書いてあるのは、ジレンマの許容度がそのままマネージャーの有能さにつながるんだっていうことを言ってるんですね。で、そのジレンマがなぜ発生するかというと、その判断軸っていうのが必ず一つではないからなんですね。で、複数の判断軸がある中でどう折り合いをつけていくのかっていうのが大事なんですね。
妥協ではなく折り合い。
折り合い。
だから部下の言い分もあるだろうし、会社の方針もあるだろうし、上司の言い分もあるだろうし、顧客の言い分もあると。それを全部飲めと。
そうですね。
いや、一旦は。で飲めるかどうかは別にして。この本って言いたいことって、清濁合わせ飲むとは違う。
ここで言ってるところは、 清濁併せ飲むっていうこととは違いますけど、それも重要なそのマネージャーの資質の一つではありますよね。その綺麗事ばっかり言って、例えばそのこの中にも書いてあるんですよ。僕がかつてよく言ってたことで、その目先の利益ばっかり追いかけてっても、顧客満足って得られないんじゃないですかって、
で言って反論したと。
反論したんですけど、ただ、まあ、目先の利益がなければ中長期の利益もないっていうのは、まあ、実際そうなんですよね。じゃあどう折り合いをつけていくのかっていうことなんですよ。だから綺麗事で理想論を語るのは簡単なんですけど、それに対してじゃあどう現実に落とし込んでいくのかっていうことがマネージャーは必要なんですよね。その考え方というか判断の仕方っていうのを書いてある。
なんか読めば読むほど辛くなってる。でなんかこう割とこうこの本はなんだろう、俺のような経営者が読んでも意味がないんだけど、あのマネージャーだから本当こう中間管理職にいるような僕のサラリーマン時代割と長かったっていうか、うん、そうそうそう、だから本当のマネージャーって多分トップ以外全員マネージャーみたいな、あ末端以外、うん、そう本当に取締役って言ったってマネージャー、うん、その折り合いのつけ方が違うだけで、そうって呼んでて思ってて、今経営者になったからなんかこう使えるところはないにしても、この本を読んだ僕の感想は、逆かなっていう、もっと早い段階で読みたかったなっていう、例えばあの酒井城さんの、 あの初めての課長の教科書とか、まあ、そういうのと同じような感じで、その読むレベルがもうちょっと早くないと、なんかジレンマ感じてうつ病になってからじゃ遅いっていうか、ダク飲めなくなってからじゃ遅いっていうか、っていう本かなっていう気はしてますよね。
うん、まあ、その経営者の人にとって使えないかもしれないですけど、うん、経営者の人にも読んでほしい内容ではあるんですけど、その部下がどんな風に感じているのかとか、どんなジレンマを抱えているのかとかっていうことが、その社長になると忘れるんですよね。なのでその社長も どこかこう理想的なシチュエーションを想定して部下に対して、いやこれはこうでしょ、ああでしょっていう割り切って話をすることが結構出てくると思うんですけど、そうじゃなくてそういうジレンマがあるんだっていうことを分かった上でマネジメントしていかないと、その成果になかなか結びつかない。
この本読んだら俺はそう言うと辛いな、なんかどう、なんか逆に経営者としては接しにくくなるかな、これを読んで接しろって言われると。いやなんか、あ俺サラリーマン時代にこういう風に考えてたなとか、こういうことをもっと知っておきたかったなとか割り切れ、この本を読んで一番思ったのは、なぜジレンマ飲み込めっていうだけの話で、ダクを飲み込めってことじゃなくて、ダクがあるんだったら正があって、正があるんだったらダクがあるだろう、だからコインの表と裏っていうのは常に表と裏があるから一枚みたいな、ちょっと風に受け取ってて、そう言われると頑張って飲み込んでって思っちゃうかな、経営者としては。
まあ、経営者としてはそうかもしれない。ただまあこの本にはジレンマがありますよっていうことだけが書いてあるわけ
じゃない。もちろんもちろん、
そのどうやって考えたら自分自身うまくそのコントロールしていけるのかとか、どう考えると自分の中でその時点での結論が出るのかっていうことが書いてあるので、その解は書いてないかもしれないけども、その考え方とかアプローチの仕方は書いてある。
なるほど。確かに。ちょっと2週にわたって、今回の収録をしたいと思ってますので、一旦ここで、前半は終わりにさせていただきます。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。上村さんについてより詳しく知りたいという方は、上村俊彦で検索していただきますと、上村さんのブログが表示されますので、ぜひご覧ください。
仕事の9割はうまくいくが好評発売中です。数字を使えば会議や打ち合わせの生産性が大幅にアップします。頭の中にあるアイデアが具現化できます。企画書、プレゼンが通りやすくなります。話に説得力が出て周りの協力を得られます。
それではまた次回本編でお会いしましょう。お相手は久保幸也でした。